この4章のところにはユダの残りの系図、そしてまたシメオンの部族のことが記されてあります。まあ、一節のところにペレツ、ヘツロン、カルミ、フル、ショバルっていうこの子供たちがユダに生まれたわけなんですけれども、最初の子供たちはもう主なる神様に罪を犯して滅ぼされてしまった。そしてユダはその嫁タマルによってこの子たちを設けるというようなことになったわけです。そしてまたこのユダ族の中にはまたこの素晴らしい人たちが生まれてたわけですけれども、9節のところにヤベツという人が出てくるわけですけれども、兄弟たちの中で最も重んじられた。なぜ彼は重んじられたんだろうか。それは彼のそのヤベツという名前の意味は痛み、苦しみという意味があるわけです。生まれる時に彼の母がもう激しい痛みの中にあってやっと出産した。そしてもうヤベツというもう痛み苦しみというふうな名前をつけたわけなんですけれども、まあ言うなれば彼は生まれながらにしてこのハンデを負ってるような状況であったと思います。もう周りからもう苦しみだ苦しみだとですね、ヤベツというまあそういう名前で呼ばれていた。どのような思いを彼はしただろうか。そういう中にあって彼は十節を見るとイスラエルの神に呼び求めていったとあるわけです。もう本当にいつもこの苦しいとか痛いっていうふうに呼ばれているものがイスラエルの神に呼び求めた。そして神は彼の願ったことを叶えられた。それは大いに祝福し地境を広げ、そしてまた見てが私と共にあってと十節の中ほどに出てくるわけなんですけれども、それによって彼は大いに祝福を受けるものとなったということであるわけです。ですからたとえ私たちも何かのハンデを背負っている、なんで自分はこんなように生まれたんだろうかということがあっても、このヤベツのようにイスラエルの神に呼び求めて祈るならば、神様は必ず答えてくださるということを私たちも体験することができると思います。また13節にはオテニエルという人の名前が出てくるんですけれども、彼は最初の獅子であったわけです。周りの異邦人からこのイスラエルが攻められるという中にあって、彼はまたこのイスラエルを指導する獅子となって大きな働きをした人であるわけです。また15節にはこのカレブの名前が記されてあるわけなんですけれども、彼はこのエジプトを脱出し40年の旅路を経て彼は85歳になった。しかしこの約束の地には先住民、神様に敵対する者たちが多く住んでいたわけなんですけれども、彼は信仰によって年は取っていたわけなんですが、神様の力を信じて彼は敵に立ち向かい、そしてヘブロンを修行の地と与えられたということであったわけです。そしてそのようなこの大きな働きをした人たちだけではなくて、21節を見るならばその子孫でこの天布業を営む家の士族の者たちや、また23節にはもう陶器師というようなそういう人たちもこのユダヤ族の中にいたということであるわけです。彼らは王の仕事をするため王と共にそこに住んだ。まあユダヤ族から王が出て行ったわけなんですけれども、しかしそれ以外のまた働きをなすっていう人たちもいたわけです。まあイエス様もあのナザレの村で30年間大工の子としてそこで生活された。そのことも無意味なことではなかったのではないだろうかと思われるわけです。そして後半の24節からはシメオン部族の子孫の名前が出てくるわけです。27節を見るとこのシムイには16人の息子と6人の娘がいたが、 彼らの兄弟たちの子は多くはなかった。彼らの全子族はユダの子コラほどには多くならなかった。まあ残念ながらシメオン族はユダ族のようには多くはならなかったわけです。しかしそれでもイスラエル十二部族の一つで、あったわけです。まあ大きな働きをする者もいるわけですけれども、またそうでない者もいるということも、また私たちは心に留めておく必要があるんではないだろうかと思います。それでも十二部族の一つにはもう変わりはないわけです。そして十二揃わなければならない。これは大切なことであると思います。まあ人によって能力のある人があれば、またその賜物が違うという人もあるわけです。私たちは比較する必要がない。神様がちゃんと備えてくださり、また用いられるわけです。それはまた38節を見ると、ここに名前の出てくるこれらの人たちは、彼らの諸子族の長であった。彼らの一族は大いに増えた。このシメオン族の中にあっても、この大いに増える人たちがいるわけです。その人たちは39節を見るならば、群れのために牧場を探し求めて、ケドルの入り口、谷の東方まで行くというような、そういう険しい谷間を越えて放牧地を探し求めるというような、そういう勇敢な人たちがいたわけです。40節を見るならば、この豊かな良い牧場を見つけた。しかしそのところには、ハム系の人々が住んでいるところであったわけです。しかし彼らはなんと、41節を見ると、このヒゼキヤの時代に、そこにいたメウニム人を撃ち、彼らを聖絶した。今日もそのままである。彼らはこの人々に代わってそこに住んだ。そこには彼らの群れのために牧場があったからである。その豊かな牧場を彼らはメウニム人を撃って聖絶し滅ぼして、そして彼らはそこに住む。そしてまた43節にもアマレクの逃れて残っていた者を撃ち、このアマレクもイスラエルに敵対していた者たちであったわけです。しかしシメオン族のその末裔がそのアマレクの逃れていた者たちをも撃って、そしてそこで住むというようなことを成し遂げたわけです。ですからそのようにまた勇敢に神様の力を与えていただき、そして戦いに勝利をする人たちもいたということであるわけです。私たちも小さな存在かもしれません。しかし神様が必ず与えてくださると、そう信じて、そしてまた祈り求めていくならば、神様は敵に勝利させてくださり、また私たちに受け継ぐものを豊かに与えてくださる。また私たちもそのような神様の祝福の中に生きるものとさせていただきたいと思います。